FM をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは今日からスタートの新番組、向川女子大学ラジオ、向上ラジオのお時間です。この番組では2019年に創立80周年を迎える向川女子大学についての最新情報や、現代に生きる女性を彩るトピックスをご紹介するほか、さまざまなジャンルで活躍する方をゲストにお迎えし、お話を伺っていこうと思っています。さあ、新番組ですのでね、この番組をたくさんの方に知っていただきたいなと思って、4月の3日からなんですが、阪神電車の車内で乗り降りするドアありますよね。そのお隣にちょうど目線のところに、この向上ラジオの広告があるんですね。見ていただいた方いらっしゃるかしら。4月18日からは阪急電車で同じようにそのドアの横に向上ラジオの広告がありますので、ぜひ電車乗られた時には見つけてみてください。で、あ、これか、あの番組このことなんやなと思ってもらえたら嬉しいです。さあ、向川女子大学の番組なんですが、皆さんどんな印象をお持ちなんでしょうね。私が現役の頃は向川女子大学と言いますと、あのマンモス校ねって、学生数が多いことでやっぱり有名だったんですね。さて、4月の3日4日、入学式が行われました。最寄り駅は阪神電車の鳴尾駅というところなんですけどね、この入学式の時って鳴尾駅の駅員さんが新入生に向けた手作りの看板を作ってくださるんですね。で、鳴尾駅を降りて大学に行くまで43号線沿いの道をまっすぐ歩いていくんですが、その時ももう本当にお祝いムードで、皆さんがね、おめでとうって新入生の人に声をかけてくれるんです。すごくこうあったかいムードでね、入学式が行われました。私もね、自分が入学した時のことをね、ちょっとだいぶ前の話ですけどね、いろいろ思い返してみると、大人になったなっていう印象がすごく強かったんです。今まではね、この中学高校で与えられた、時間割の中でずっと授業をしていくんですけど、大学に入ると自分で選べますよね。月曜日は2限と3限だけにしようとか、水曜日はちょっとお休みの日にしようとか、なんか自分で自分のスケジュールっていうのを組んでいけることが、なんか自分で決められることがすごく大人の一歩だなって思ったのを覚えていますね。さて、今日は記念すべき1回目の放送ということで、向川女子大学について少しご紹介していきますね。向川女子大学は大学6学部14学科ありまして、短期大学部は7学科です。大学院は6つの研究科に分かれていて、国内の女子大では最多の1万人が学ぶ女子総合大学なんです。1939年昭和14年、兵庫県西宮市の向川のほとりに母体となる向川学院が発足、そして向川高等女学校が開校しました。以来、教育理念の律学の精神で謳われている、常に真理を追い求める優れた知性、感性豊かな潤いのある心、人を思いやり人のために尽くす精神、この3つを備えた女性の育成を教育目標に掲げて、自立した女性を社会に送り出すため、主体性と論理性、実行力を培う女子教育に取り組んでいます。そんな私も向上の卒業生なんですけれども、私はね、実は中学から短大まで、中学高校短大8年間向川にはお世話になったんですね。で、その短大の時にね、学生時代からちょうど今のお仕事を始めまして、おしゃべりの仕事をしてみたいと思って、でラジオのお仕事をさせていただくようになって、今もずっと続いています。で、そのね、卒業してからじゃあ学校とはどういう関係になっていくかっていうのを考えた時に、意外とこれがね、ずっと私はね、つながりがあったんですね。卒業しますでしょ、そしたら、お世話になった教授が、今度本出すから出版記念パーティーの司会やってとかってこう電話がかかってくるんですね。わかりましたって、また司会に行って、で先生が今度退職するので退職記念パーティーするから、また司会やってって言われて、はい、わかりましたって司会しに行ったり、なんかそういうつながりがたくさんあって、それ以外にもお友達がこう結婚するときに、中高のね、お世話になった担任の先生にこうインタビューを取りに行ったりとか、何かと母校に戻ることが多かったんですよね。 そして3年前ですかね、今度は向川女子大学で非常勤講師として学生に、人とのコミュニケーションの取り方、どうやって魅力的にお話をしていくかっていうお話を伝えるために授業も担当しています。それからこの番組ですから、もう本当に関わりが深くなって私はすごく嬉しいんですが、これからもこの向川女子大学を皆さんに知ってもらうために、この番組を頑張ってやっていきたいなと思っていますので、どうぞお付き合いください。さあ、コマーシャルの後は早速本日のゲストをお迎えします。FMO から塩田恵美がお送りしております向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はゲストに向川女子大学附属図書館長、共通教育部教授の河内京太郎先生をお迎えしています。
楽しみにしてました。
よろしくお願いします。はい、河内館長は私初めてお会いしたのは今から4年5年くらい前ですかね。
そうでした ね,
ねえ、向川女子大学は前期後期と授業がありまして、その後に特別学期という期間があるんですけれども、その特別学期で、河内館長は授業を、担当してらっしゃるんですよね。その時に女性作家特集ということで、女性作家を一人ずつご紹介していくて、私角田光代さん担当で、
あとは江国香織さん、宮部みゆきさん、本を読みました。皆さんと一緒に。
そうですね、学生さんと一緒に読みましたね。さあ、河内先生はこの向川女子大学に来られる前は新聞記者編集局長をされていたということなんですけれども、大変じゃないですか、新聞社でのお仕事というのは。
やってみて振り返ってみれば、こういう仕事だったかなとは思うんですけども、その時その時はもう夢中で、あんまり大変だという意識はなかったですね。
そうですか。だけど事件は待ってくれませんもんね。
もちろん、
次々と舞い込んでくるわけですから、そのあたりはもう本当にこう俊敏にいろんなことを判断していくというお仕事ですよね。
そうですね、そのスピード感とこう瞬発力と、それから即断即決というのがやはり我々のキーワードでした。
そうですか。で、その後教育現場に入ってこられたということなんですが、初めて、向川女子大学に来られた時の印象って覚えてあります？
怖いところへ来たなという感じなんです。
ちょっと待ってください。なんで怖いんですか？
というのはね、その新聞記者の場合はどんな事件や事故の現場からでも、それを記事にして、そして読者に届くまでには相当な時間がかかります。ですから自分の記事の評価はですね、新聞がすり上がって読者の元へ届いてから評価になる、あるいは郵便とか SNS 通じて、それよりややこうタイムラグが出てきて私たちの届くわけです。ところが大学へ来たら、生身の人間が1万人近くそこに女性がいらっしゃる。
それも女性ばっかりですからね。
ですからそこで私は怖いと思ったのは、例えば授業は立って一声発した時にも学生たちが評価してしまう。
そんなに評価早いですか？
早いです。一つの教室の空気感がガラッと変わります。
うわー、じゃあ第一声って大事なんですね。
ですから新聞記者の時よりもですね、読者の評価ではなくて今度は学生の評価というのがリアルタイムであるという、これほど恐ろしいことはないなという意味で恐怖感です。
さて、向川女子大学なんですが、阪神の鳴尾駅に、先ほども言いましたが、あるんですけれども、ちょっともし関西以外でお聞きの方もいらっしゃるかもしれませんので、大学のその立地をどういうところか説明してもらえますか？
兵庫県西宮市、ちょうど神戸と大阪の中間地点にあるところをですね、そこの南東部にこう位置していると思います。もっと分かりやすく言うと、高校野球、プロ野球でおなじみの阪神甲子園球場から一番近い大学と、これが分かりやすいかも。
分かりやすいですね。甲子園球場はね、もう甲子園球場というのは甲子園駅ですから、もうお隣の駅になりますもんね。そういうことですね。さあ、その最寄り駅、鳴尾駅なんですけれども、最近なんか綺麗になってますね。もう工事が終わりました。
長い間かかってました高架工事が終わりまして、先月の18日に全面開通してお祝い のセレモニーがありました。
聞いたところによると、鳴尾駅の一部の設計は向川女子大学の学生が、
建築学科の学生も加わって、設計しましたし、それから上りホーム下りホーム両方のこう柱の足元にタイルを 貼ってデザインしてます、
はい、
このデザインも全て学生たちが考えて、作ったという、まあそういう意味では公共の輸送機関である電鉄会社の駅舎に学生たちがそれほどこう加わるというのはあんまり聞かないことじゃないかと思います。
いやなかなかないですよね、はい、そして自分たちの毎日目の触れるところに自分たちの作品がある、
そういうことですね、
こんな幸せなことないですよね、はいはいはい、これも貴重な体験ですよね。アーチ型のこう壁面になってますでしょ、うわおしゃれやなと思って見てたんですけど、
はい、海、うん、そして山、そういう鳴尾のロケーションをさまざまな形でこう具体化したそういう建物だと思います。
ちゃんとそこには設計の意図というか、
そうです ね、
意味があるわけですよね。
まさにその地域とのこう触れ合いを大切にしながらのこう作り方じゃないかと思います。
さあそんな向川女子大学なんですけれども、2年後に創立80周年を迎えます、
はいはい、
なんか1期生の方が、はい、今何歳でしたっけ、
もちろん90を超えてられます、
ね、今も元気でいらっしゃって、
はい、まあ80周年を機にいろいろその OG たち先輩たちに集まってもらって座談会というのを今展開してるんですけど、
はい、
去年の5月に1期生の座談会をしました。節目の時にどれだけ参加してくださるかということで心配したんですけど、
はい、
もう次々名乗り上がってきまして、
もう
大変賑やかな楽しい座談会になりました。
でも80年前の学校を知っているなんて、そのお話はなかなか聞けるもんではないですね。
多分そうだと思いますね。
館長そのお話聞いててどうでしたか、向こう側の歴史を。
これもレアケースだと思うんですけど、学校を作った光栄喜一郎先生とその学生たちは一緒に学んでるんですよ。
光栄先生一緒に学んでらっしゃるんですか。
学んでるとか先生として光栄先生がいらして、
あ、そういう意味で、
そういう意味でね、ですからその中の何人かはですね、遠くから来てる学生がいてて、光栄先生のところで下宿までしてもらってるんです。
うわ初めて知りました、
はい、ですからそういう意味では非常にこう濃密な学生とその教える側と関係がもうその当時から構築されてたんじゃないかというふうに思います。
はあそうですか、は
い、それでまあ、光栄先生のその方針というのは後ほどこう光栄先生が語られた言葉の中にあるんですけれども、
はい、
やはり過去の日本の教育は女子教育を尊重とすると言いながら結局は読売道具であり、彼の表現で言うと女性の装飾であった時代があると、
うんうんうん、
だけどそれではこれからの日本は成り立たないと、
はい、
女性が男性と同じように、いや男性よりも強い力を持ったそういう女性たちを作りたいというのが彼の
元々のその理念としてあった、はい、わけなんですね、
はい、
いいお嫁さん候補を生み出すだけではなくてしっかりとこう社会で通用する女性を、はい、ということなんですね、はい、そうですか。
ですから、まあ、その一期生の方たちも光栄先生のそういう薫陶を受けた女性たちだけが多くって、
はい、
まあ、思い出を語ると、まあ、それぞれトップクラスで活躍してる人がまだいてるんですけれども、まだつったら叱られそうですが、あの時に受けた授業が私の人生を今支えてるし、持続させてくれてるというふうな話をされますね。実際現役で今でも書道教室を開いて、金文字では名手と言われる、吉野さん、それから72歳から卓球されて90を超えてもまだ現役の選手で、
わ
今度ダブルスに出るって言ったら誰と出るんですかって、妹と出るという、
お元気、
中橋さん、そんな方が揃って向こう側女子大の卒業生、まあ、当時は名前は違ってましたけれども、
は
いつまでたっても元気だなという気を強烈に感じましたね、
うん、まあ、でもそうやって先輩がお元気でね活躍してくださってるというのは私たちにとっては頼もしい限りですよ、はい、本当にね、さあ川地先生はいつも図書館の館長室というところにいらっしゃるんですが、もちろん館長なので、はいはい、まあ、学生さんの出入りが本当に多いなって私いつも思ってるんです、
はいはい、
ひっきりなしになんか相談に来たり、はい、お話に来たりされてますよね、はい、学生さんとの交流っていうのはすごく大事にされてるんですか。
新聞記者だった場合、自分が出向かなければ取材先とは会えないというのは基本です、
はい、
ところが館長室にいれば勝手に集まってくれるつまりネタ元が勝手に集まってくるというこういう環境を使わない手はないと
さすが館長と学生をネタ元というあたりがもう新聞記者出身
彼女たちのことをこう懸命にこう話を聞いてあげる、
はい、
それから私は私のアドバイスをする、まあ、そんなこんなで今でだいたい SNS で270人ぐらいとつながってます、 そういう、こう SNS を少しこう使って学生たちとの関係を持っていると同時に、今お話があったように直接来る子がたくさんいます。3年ほど前の学生は私の部屋でほぼ卒論を書きました。
担当の先生立場ないじゃないですか。
いやいや、あのテーマを持って僕どこ来てますか。テーマは担当の先生ですから。私とか書く空間なんです。
あ、空間でデスク代わりとしてね、はいはい、なるほど。あの印象に残っている卒業生っていらっしゃいますか。
そうですね、やはり僕もあの報道の一線に40年以上いましたんで、報道記者になっている学生の印象が強いですね。
あ、
はい、
やはり自分と、ね、同じ道に行くとなると分かりますもんね。はいはい、
読売テレビで報道局で活躍している中村若菜さんという記者なんですけれども、つい先日まで東日本大震災の被災地を歩き、
はい、
そしてまた5月になると熊本地震の取材をする予定です。彼女からは必ずその自分の出た作品を DVD にして送ってくれますので、それに対して僕がここが良かった、ここをもうすればというようなアドバイスをできる、そういうこともこの仕事の一つの楽しさかなというような気がします。
そうですね、はい、でも毎年毎年卒業生が旅立っていくわけですから、はい、そういう意味ではもうずっと楽しみが続く、いいお仕事ですね、館長。
はい、ですけれども、うん、まああの一人一人と向き合うというのは大変なエネルギーと意志がなければなかなか向き合えないというのも事実です。
はい、
私だけではありません。他の多くの先生があの一人一人と向き合うために努力されているわけで、1万人いてるから一人一人に目を向けられないということであっては決してならないという、
はい、
まあ、そんなふうにはもう確信してます。
そうですか。もう今日はたくさんいろいろな、ね、楽しいお話聞かせていただきました、はい、ありがとうございました、はい、ここで1曲ね、はい、館長からのリクエストにお答えして、はい、曲を1曲かけようと思うんですが、
はい、お願いします、
はい、松任谷由実さんで宇宙図書館。今日はゲストに武庫川女子大学附属図書館長共通教育部教授の河内京太郎先生をお迎えしました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。ここで武庫川女子大学からのお知らせです。阪急阪神ホテルズと共同で進めてきた食べて元気に春の新生活応援メニューが完成しました。これは生活環境学部食物栄養学科で食について学ぶ学生たちが考案したメニューをホテルのシェフが商品化、およそ100種類の中から選ばれた学生ならではのアイデア料理がビュッフェレストランに登場しています。大阪新阪急ホテルオリンピアではうずらの卵で作った可愛い鶏さんが仲良く並ぶ鶏さんのスコップコロッケをはじめ8種類、ホテル阪神年ではイースターウサギをイメージしたスイーツ、イースターウサギのキャロットムースを含め4種類、ホテル阪急インターナショナルナイト&デーでもドライフルーツやくるみなどのさまざまな食感が楽しめる桜パウンドケーキをはじめ4種類のメニューがそれぞれ提供されています。阪急阪神ホテルズの北山良平近畿圏事業本部総料理長はデザイン性が非常に高いメニューを考えてもらいました。今回採用できなかったアイデアも含め今後の参考にしますとお話しされていました。フェアは各ホテルとも4月16日まで開催中です。女子大生らしい見た目にも可愛く斬新な発想とそれを商品へと昇華させるプロの料理人たちのコラボレーションの成果をぜひご賞味ください。詳しくは武庫川女子大学ホームページをご覧ください。武庫川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。そろそろエンディングです。第1回の放送ということだったんですがいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたか。さて次回は女性の起業をテーマにアクセサリーの制作販売をしている武庫川女子大学4年生の学生さんをお迎えしお話を伺っていきます。さあ武庫川女子大学の最新情報はぜひホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学もしくは武庫女と入力するとすぐにヒットします。また特設サイトでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信予定です。 この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう川女子大学ラジオ向こう上ラジオをセレクトしてお送りください。今日は星野源桜の森を聞きながらお別れです。向こう川女子大学ラジオ向こう上ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。